じゃあどうも今日お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。いつもはですね、気になったセリフとか、この回のなんか心に染みた、セリフ、そういうものをお伺いしてるんですけれども、まあ、今回は何と言っても花さんの関西弁というふうに思います、はいはい、すごく面白かったです、はい、
いや苦労しましたっていうか、やっぱりネイティブでこう生まれ育った土地の言葉っていうのはやっぱり人間は一番力のこもる言葉だし、なんていうのかしら、方言なんかもね、その土地の人が喋ればすごく力になるんだけど、よその土地の人がちょっと真似て話すとなんかうさんくさくてね、本物の感情がこもらないことが多いんですよ。で、今日の場合もね、大阪弁に近づけようと思うと、どうしてもそのアクセントとかイントネーションを正しく、ここの音を上げなきゃいけないとか、このイントネーションはこうだとか、そっちに気を取られると、そのセリフに込められている思いっていうのがおろそかになりがちだから、それはとても難しい。やっぱり大阪弁のイントネーションでありながら、ちゃんと花さんの気持ちが込めて語れるかどうかっていうのは、とても難しかったですね、うん、なかなかできない。
まあ、でも聞いてて、それはすごく良かったなと思いますね。はい、
だから朗読会なんかでね、時々他の土地の方言で書かれて、とても好きな作品だからと思ってね、それをこう朗読しようとするとね、そっちのイントネーションに気を取られて、中身の表現にちゃんとね至らないってことが多いから、そういう、まあ、今回は短いフレーズだったから、まだ少し楽だったけど、難しいですねやっぱり。
でもこのキャラクターをその東京弁というか標準語で読むと、このなんていうか、このキャラクターにならない。
そうなんですよ ね、 ですよね。だから橋田さんがお書きになったセリフをそのまんま東京の言葉のイントネーションで読んじゃうと、全然味わい違ってくるでしょうね。だからなんとか大阪弁に近づけようとしたんですけどね、
いやもう成功されてると思いますやっぱ橋田先生はその、幼少期から いくつぐらいまでな、17、18ぐらいまで確かその関西でお過ごしになって、うんうん、まあ、生まれは韓国なんですけども、その後関西なので、この関西弁のキャラクター、まあ、言葉もそうですけど、いろんな人に会ってこられたんだろうなっていうふうに思いますね。
いやだからね、弥生があれだけ家族の中でね虐げられてきて悔しい思いをしているのにね、花さんが来て、あんたらちゃんと子供やないんだから自分らでやったらええやないかっていうね、ちゃんと言ってくれるところで、うん、もう胸がすく思いがしますよね。
そうですよね、今までずっと虐げられてただけにですね、
はい、
それで弥生さんが言えなかっただけにですね、
弥生さんの思いを代弁してくれてるんですよね。
そうですね、そうですね。だから本当にこう家族の前でも代弁したし、それからその弥生さんに対してもそのなんかアドバイスというか、こういうふうに考えたらいいよっていうふうなことまでもおっしゃってて、うん、本当に理想の姑っていうか、
そうね、こんなお姑さんだったらありがたいですよね。
そうですね、そうですね、そうそう。だからこれちょっと予想を裏切られた感じですよね。大阪から来る、これ
はまた、そうそう、あれがねまた上手なところ ね、うん、ね、大阪から姑さんが来る、いやどれだけまたいじめられるんだろうって、う、ね、
亮さんのお母さんだからもっとパワーアップ してるんだろうなと思ったら、こう全然違う、
怖い怖いと思ってたら、そうそうそう、こんなに人がいるんだって、ね、
そうそうそう、その辺また面白いですよね。
とてもドラマがこう暖かく展開してきましたね。
はいはいはい、それとあとね、ちょっとさっきもお話してましたけど、その、夫婦愛の話ですね。
私はね、一番今回ね意外だったのは、亮と弥生の間に非常に熱い 思い出のある青春を過ごしたね、そういう時期があって、でその後ね、あの弥生さんがあれだけボロボロに言われながら、私お父さん大好きだものっていうセリフがあるじゃない、そうだったのってそれならちょっとやっぱり亮さんの演じ方もちょっと変えなきゃいけなかったかしらなんて思っちゃいましたよ。
まあそう、まあそうかもしれないですけど、まあそのだからそれはまあ、視聴者をいい意味で裏切るっていう、ことでもあるので、そうですね、まずその味方から裏切らないといかないといけないっていうことかもしれないですけど。
なるほど、だからやっぱり橋田先生の中にはこう家族や一人一人の人物の履歴がちゃんとこう生育歴みたいなものが、
まあ、あると思いますね、あると思います。
作られてたんでしょうね。そうそうそう、
で多分この橋田ドラマの中のその夫婦、お嫁さんはご主人のことがもう大好きだっていうのが根底にあるような気がするんですけれど。
っていうことは橋田さんもやっぱりご主人を、
多分ね、すごく愛して、すごく愛してらっしゃったんだと思いますね。
いろいろね、腹の立つことはあっても、
そうそうそう、いろいろその口喧嘩、喧嘩の話は聞きますけれど、根底にやっぱりすごく愛してらっしゃたんじゃないかなっていう、はい、
それがドラマにも反映
されて、るんではないかと。
弥生さんが亮さんを愛してたんだと思ってね、とてもここでちょっと納得というか、ちょっと、びっくりというか、意外でした。
そうですね、はい、そうですね、だからそのなんていうかこう、そう、ね、そのなんかやんちゃ坊主 を 愛するじゃないけど、まあ、息子に対する愛に近い愛し方なのかなとかなんか思ったりもするんですけどね。
なるほど。
いや僕そこの辺は
山崎解釈ね。
いやいや、そう、その山根さんどういうふうにお考えか
あ、そうなのかって、やっぱりだから橋田さんの書かれる家族っていうのは根底になんか通い合う情がある家族なのね、表面的にはいざこざがあって、ね、喧嘩してても、
だからそのずっとその他の橋田ドラマでもその、まあ、古くはその忠臣蔵、女たちの忠臣蔵か、あれもその亭主をしっかり支えるっていう、そういう愛情があるし、旦那様大事っていうのも、そういうお話だったし、何かこうその亭主をこう支えることがその、私の愛し方っていうところがあるんじゃないかなっていうふうにこう思ったりしますけれど、いかがですか。
でもまあ女性の自立っていうこともね、きちっと、はいはい、書いてらっしゃいますね、はいはい、私もさつきにね、銀行口座作ってあげるってキミさんが言い始めた、あれを見てね、やっぱり弥生さんが初めて自分で働いた自分のお金でお世話になった人たちに物を買ってあげる時の喜びを口にする、それを見てキミさんが初めて、ああそっか、サツキにもちゃんと自分のお金持たせなきゃいけなかったなって分かってくれるんだけど、女の自立ってやっぱり経済的自立がね、とても大事なんですよね、はい、第一歩なんですよね。
そうですね、だから経済的な自立してないと言いたいことも言えないっていうところあると思いますね、まあ、だからそれがその花さんが、あそこの長男のところにお世話になってるっていうところで、そのなんかこう言いたいことが言えないっていうところにもつながっていくのかなっていう気もしますね。
まあ本当はね、主婦だって自分が一人の人間として生きていく姿を見せるのもちゃんとね、子どもたちの教育にもなるし、ちゃんと一人の主婦としてだって人間として生きる尊厳はあるはずなんだけど、やっぱそういう考え方、働いてないなんかお前稼ぎがないっていうことでね、男性に虐げられてた、そういう時代が続いてた、その中での思いなんですよね、
その多分その橋田先生の周りでそういうことを言ってる人が結構いたんじゃないかなというふうに思うんですね。それがこう この会話にこう反映されてんじゃないかなとかいうふうにも思ったりもしますけれど、
亭主関白な人たち、
うん、とか、うん、あとそのいやあの女も働かないとダメなのよっていう、そのだから
時代的にね
稼がないと言いたいこと言えないとか、うん、そうそう、だからその、まあお金を持ってればそのなんていうかこう息子のうちでその厄介になっても、うんうん、その大きな顔してられるとかそんなことを言うそういうセリフって多分いろんなところから聞こえてきてたんじゃないかなっていう感じがするんですけどね、うんうん、まあそのそういろんなものが詰まってると思うんですけど、さっきもちょっと申し上げたんですけど、病院の何気ないこのシーン、
うん、
意外となんかなんていうかこう人間を滑車してるっていうか、看護婦さんたちのそのなんか人間的な会話ができてて、パッと見た時はあのシーンは何でもないなんかこう事務的なシーンかなと思ったんですけど、
勤務交代のシーンでこう申し渡しみたいなことをやり取りするね、看護婦さんたちのシーン、
そうそうそう、はい、ああいうところもなんか意外と面白いというかうまいなっていうふうにこう思いましたですね、うん、
やっぱりそれこそ命を預かってる仕事の、うん、持ってる人たちが、
うん、
いかにそう患者のために細やかに気を使っているのかとかね、
うん、
日常的にどういう細かいお仕事があるのかみたいなのが、うん、よくわかりますよね、うん、短いシーンで。
そうですね、それでこういろんな人、看護婦さんにもいろんな人がいて、うん、そこでこう発言してるっていう、もうなんかこうあ群像劇だなっていうふうに思いましたですね、うんうん、
やっぱりそれが橋田さんの腕なんですかね。
そうですね、そうですね、もうこの渡る世間自体がこう群像劇ですけれど、
うん、そうですね、
いろんな人の意見とかがこう詰まってるっていう感じがしますね、うん、はい、そんな感じ
今日は山崎さんの演出論はまた次の機会に、いやいや、
とんでもないです、とんでも
ない
です、とんでもないです、とんでもないです、とんでもないです、またね、キミさんも随分いい人になりましたけど、この後どうなっていくかっていう、そう、いろんな展開があると思います、
はい、
はい、じゃあそれを楽しみにまた、はい、じゃあ今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。